か、現王者か、
全てを振り切ってディープインパクト降臨、
世界のロードカナロア
三冠馬復活。
競馬が好きだ。
この番組は地方から日本をドキドキさせるオッズパークの提供でお送りするのね。
オッズパーク、
ここからの MC はザキヤマです。一つ目のお便り、ラジオネーム、地方競馬も競輪もオートレースも楽しみたくって、なんかいい方法ないかな悩み中さんって、これラジオネーム詰め込みすぎでしょ。
地方競馬、競輪、オートレース全部遊べるのね。オートパーク、
遊び詰め込みすぎでしょ。
こんばんは、ラジオ日経の山本直です。競馬が好きだ、水曜日になりました。週末のお天気が何より心配なんですが、その前に東西のトレーニングセンターでは今日追い切りが行われました。この時間はみほとれ戦のレポートをお伝えします。今週は小塚アナウンサーの担当です。
はい、こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ台風が接近しているということで、
はい、
関東馬は京都への輸送がありますから、
はい、
前日土曜日にこれ輸送ができるのかどうかっていうところも含めて各陣営ね、いろいろ考えているようでございまして、
はい、
当初はですね、木曜日に追い切るという陣営がいくつかあったんですが、
はい、
その陣営も皆水曜日に追い切りまして、といういろいろ競馬の世界にも少しずつ影響がね出てきてる感じがありますが、もともとカレンブーケドールオークス2着馬は水曜追いの予定と聞いてまして、で今日販路で合わせ馬を行っておりました、
はい、
国枝調教師です。まずシオンステークスを振り返りますと、まあ、トライアルで人気を背負ってましたから、オークスとは違う立場でちょっとレースとしては厳しかったですねと。まあそれでも僅差の3着ですから、これからが楽しみになる競馬をしてくれたんではないでしょうかと。で中4週使った後、馬の雰囲気がぐんぐんと良くなってきましたということですね。で先週も調教はある程度やったそうなんですが、まだ余裕もありそうだったので、姉妹重点でやったと。で前に行った並走馬、これドナー・アトラエンテという馬だったそうなんですが、
はい、
が非常にいい動きをしていたと。調教走る馬だそうで、で並ぶのは厳しそうだったけれども、並んでからは良かったと思いますということですね、
はい、
夏を越して落ち着きも出てきていますし、体の張りもぐんと良くなってきているということで、成長を感じますねということでした、
はい、
で国枝調教師といいますと、秋華賞は2勝、まあ、いずれもがね三冠牝馬ということですが、ね、まあ、京都 2000m をこなすポイントについて聞きますとね、まあ、アパパネですとかアーモンドアイはレベルが高い馬でしたからね、はい、とやはりうまく立ち回らなければいけないというのはあると思うと。そのあたりはこの馬に関しては津村騎手にうまく判断してやってもらいたいと。ある程度のポジションを取ってどこでゴーサインを出すかということになるとは思います。あとは馬場ですねと話してましたね、
はい、
まあ、台風の接近で馬場がどうなるかということなんですが、道悪になった時どうですかねって聞きますと、
はい、
なんとも言えないですねと、未知数という形で、ただ条件はどの馬も一緒ですからねと、馬場が悪いところでもうまく立ち回ってほしいですと。でこれは津村騎手も同じことを言ってました。で津村騎手の追い切り後のコメントなんですが、まあ、追い切り騎乗されましてね、先生からは時計は気にせずに姉妹の反応だけ確認しておいてほしいということだったんですが、まあ、その通りにやったと。一度レースを使って、まあ、前回は休み明け一回使った方が良くなるだろうなっていう感じだったそうなんですよ、
はい、
なのでその通り、まあ、一回使って体調が上向き、足の出などがスムーズになったところがたくさんあったと、好感触を得られましたということだったんですね、
はい、
でシオンステークス、まあ、これレースリプレイご覧になった方わかるかもしれませんが、一歩目ちょっとねトモを落としてるんですよ、
はい、
でそれがあったのでリカバリーするためにこう出していく形になって、道中その分ハミを少し噛むような形でロスが多かったと、うん、でも僅差の3着ということですから、まあ、力のあるところは見せてくれたと。でもともと競馬は上手な馬ですから、内回り 2000m もさほど気にしていないと。枠順が出てから決めはしますが、どんな競馬でも対応してくれると思います。真面目で勝負根性があるというふうに評価してますね、
はい、
最後まで勝ちたいという気持ちがある馬で、それがいいところで、まあ、オークスの時も他の馬と合わせてからはいい根性を見せてくれたと。そういう形になれば理想、そういう流れになるといいですねと。で今回、津村騎手はデビュー16年目、 G1 騎乗29回目でビッグチャンスが回ってきたわけですが、
はい、
これまでも G1 に乗るたびに、まあ、チャンスがないことはないと思って騎乗していたということで、まあ、今回は特にある程度人気にもなると思うのでビッグチャンスだと思っています。とはいえこの馬自身もまだ重賞も勝っていない馬ですからね、はい、チャレンジャーの気持ちで挑んでもちろん勝利を目指して頑張りますと締めくくってくれました。
はい、まずはカレンブーケドールについて、
はい、
でした。
もう一頭はですね3戦3勝これも楽しみなサトノダムゼルですね、
はい、
これは今日はウッドチップで単走での追い切りになりました、うん、上原調教助手のコメント、堀厩舎の上原助手のコメントですが、まあ、あのコンスタントにレースを使っていて強い調教は必要ないということで反応の確認、まっすぐ走れているかどうかの確認、その、まあ、そういったところだったそうなんですね、ウォーミングアップで少し時計が速くなってしまったんですが、その分1段階追い切りでは時計を落としたと、はい、いうことなんですが、まあ、追い切り自体は姉妹の反応も良くていい内容だったと思いますと、まあ、これまで3戦3勝3回とも違う競馬場で、まあ、デビュー戦は出遅れて後方からで前走前々走は先行していてという自在性があるという印象を受けていると。2回続けてミルコデムーロ騎手が乗っているんですが非常に乗りやすいという評価だそうで、はい、まあ、そのあたり武器になるのかなと、まあ、そういった操縦性の高さ、操作性の高さ、自在性を生かしていいポジションをレースでも取ってほしいですねと。相手は一気に強化されるんだけれどもこの馬もポテンシャルは相当なものがあると陣営でも感じているそうで、
はい、
強い相手と戦うことで能力を引き出してもらえればと思っていますと。で、馬場の悪化もですねデビュー戦それから前走とオもクリアしてますから、
はい、
あのこの馬にとってはマイナスではないと。で、血統が何よりもですねお父さんがディープインパクトで、お兄さん半径にアニマルキングダムがいるという、
はい、
ドバイワールドカップなどを勝った名馬がいるという血統ですからね、
はい、
で、あの非常に血統的にも期待していたんですが体質があまり強くなかったということで、まあ、慎重に進めてきてデビューが6月の後半になったということなんですけれども、うん、まあ、使ってあの体質が強化されている印象を受けると。で、今は馬体もしっかりしてきて精神的にも落ち着いていると。3戦無敗まだそこを見せていないのが最大の魅力、まあ、あの陣営としても秋華賞本番でどういった競馬をしてくれるのか非常に楽しみにしているということなので、
はい、
あのファンの皆さんにもですねどんなパフォーマンスをするのか期待して応援していただければと思いますというふうに締めくくってくれました、
はい、
あの非常にねあのコメントを伺ってましてもあの正直ねいきなりの重賞挑戦 G1 で相手強くなるのは確かなんだけれども、うん、あの楽しみにされてるんだなっていうのが伝わってくる会見だったですね、うん、
あまり堀厩舎の方はどなたもそこまでめちゃくちゃトーンが高くなるぞっていう厩舎ではない、
まあ、確かにイメージは語り口も上原女子そんなにこうトーンが高いという感じではないんですけれども、あのコメントそのものはですね非常に楽しみにされてるっていうのが伝わる内容だったですね、うん、
はい
はい、
世界的良血
そうですね、
はい、サトノダムゼルについてでした、
はい
はい、ということで、カレンブーケドールサトノダムゼルとコメントを紹介してもらいました。
その他にですね、はい、藤沢和夫厩舎の2頭コントラチェックとシェーングランツも、うん、あの共同会見がありましたのでこちらコメントは競馬実況ウェブでご覧いただきたいと思います、はい、
今週のみほとレーニングセンター取材担当は小塚アナウンサーでした、
はい、失礼します。
台風が近づいていますので週末は中央地方ともに開催情報をよくご確認いただきたいと思います。いつどんな発表があるか分かりませんので、
うん、
皆さんも備えてください。私も金曜日のホテルを先ほど抑えました。どこのホテルを抑えたのかは内緒です、そろそろお別れの時間です。競馬が好きだ木曜まで放送があります。では明日もお会いしましょう。さようなら。
この番組は地方から日本をドキドキさせるオッズパークの提供でお送りしたのね。